Green Journey. Be the change you want to see in the world. Green Journey. こんにちは、宇津木舞香です。
こんにちは、毛利です。
さあ、この番組は30年後の未来、私たちの子供たちが私たちの年頃になった時の地球を守りたい、そのために今何ができるのかというのを毎月ゲストをお迎えしてお話を伺っていくという番組です。今月のゲストはモーリーが敬愛するこの方です。高野正夫先生です。よろしくお願いします。まず先生、どんなことを専門にされているのか簡単に自己紹介をいただけますでしょうか。
はい、名古屋大学の環境学研究科というところで、教授をしています。専門は環境学ということで、やっています。はい、
モーリーは先生の本を何年か前に読んで、
そうなんです。たまたま古本屋で先生の本を手に取ったんですよ。
古本屋かい。
そうです。いや、すいません、印税が入らなくて。それでもうこれを読んで、まあ、311のすぐ後だったと思うんですけど、多分これ発売されてすぐやったと思うんですけど、
すぐ風呂をやりて
そうなんですよ。で、僕が今目指しているのはこういう生き方やと、もう衝撃を受けまして、多分先生の本でオフグリッドっていう概念も得たんじゃないかなって思うんですけれども、うん、そうで、まあ、そういう先生に、お会いしに行ったのが、5年前ぐらいにお会いして、でそれからのお付き合いさせていただいてます。
アポなしでいきなりね、
はい、
本読んだんですけれども、
そう
ところから始まり、今回は聞きたいことがたくさんあると、はい、
そうなんですよ。先生、その持続可能な社会っていうのを、まあ、テーマに研究されていて、まあ、ざっくり今回お聞きしたいのがですね、これからのエネルギーについて、日本はどうしていくべきなのかっていうところを、ご説明いただけますか。
はい、はい、いきなり
振りが下手ですいません。
そうですね、もちろん今まではね、化石燃料、中心、石油中心の社会が、まあ、できて、で石炭、天然ガスを使い、でそれから原子力を使ってっていう社会になってたわけですね。でそれが原発事故が起きて、でその、次の年に再生可能エネルギーの特別措置法といわゆる固定価格買取制度が始まり、それで再生可能エネルギーが、まあ、ものすごくこう増えてきたという、まあ、そういう状況ですね、現代がね。
はい、
でまあ、将来はこの再生可能エネルギー 100% でね、社会を運営していくような、まあ、そういう社会にやっぱりしていきたいなと思いますよね。
再生可能エネルギーっていうのは具体的には太陽光とか水力っていう、はい、
そうですね、化石燃料とかウランのような地下資源ですね、はい、そういうものに頼らないエネルギーということで、基本的にはお日様のエネルギーを、はい、使うということで、まあ、代表的なのが太陽光発電ですよね。
はい、
で同じ太陽光で太陽熱利用、太の熱でお湯を沸かしてそれを使うってやつ、それからまあ風力発電とか、それから植物にね、太陽の光のエネルギーを吸収させて使うバイオマスエネルギーとかですね、
はい、
から水力ですね、水力発電だとか、まあ、そういうものですね。
その自然エネルギーだけで賄うっていうのは可能なんですか？
その質問に答えるには、どれだけ私たちがそのエネルギーを必要としてるかっていうことによるわけですよ。で今の社会のようなエネルギーの使い方ではとても足らないですね。日本に降り注ぐ太陽の光の量っていうのは限られていて、で森林の面積とかそういうのも限られてますので、今の生活の仕方を全部そのエネルギーで置き換え、再生可能エネルギーで置き換えようとすると、まず山が萩山になっちゃうということで無理なんですね。ですからどんだけそのエネルギーを使わない社会にしていくか、それがポイントで、僕の簡単な試算だと、まあ、大体今のエネルギー利用の、まあ、4分の1ぐらいまで落とせば、はい、全て再生可能エネルギーで賄うことができると、 そういうことだと思います、
ね、4分の1って言ったらどうなんですかね、
エアコンはどれぐらい消せば4分の1になるのか
あのそれでまあこの本を書いたんですけども、はい、僕らはその小さな水力発電 の、はい、あの機械を開発して、でそれを実際に山の中の農業水路に設置して、でその電気だけでこう暮らすっていう実験があったんですけども、はい、その発電機の出力が30ワットなんですね。で、まあ、ずっと昼も夜もずっと30ワットで発電してるんですけども、うん、それを余った時はバッテリーに貯めて、足りない時はそこから使うっていう形で、うん、暮らすというのをやったら、うん、まあまあ暮らせたんですよ。
30ワット
で。30ワットで。
何を使ったんですか、電気としては。
冷蔵庫、ね、照明、はい、それから小さな洗濯機、うん、小さな冷蔵庫、うん、あとはネットですね、はい、それだけのことをその30ワットの小さな水力発電機で、うん、まあ、できたわけです。でこれを僕ら30ワット生活と呼んでるんですけども、で一方で日本の今の普通のご家庭でじゃあ何ワット生活ですかっていうと600ワット生活なんです。
うん、
その20倍使ってるのね。
ほう、
じゃあ一体何使ってるんですかって話ですよ。
はい、
で結局その例えばエアコンとか、はい、あとそのホットカーペットとかね、はい、から洗濯機もあの乾燥ね、
熱を使うや
つ、ね、そう、熱を使うのを電気でやってるからものすごい、ね、電気を使っているんですよ。でそういうのは他ので、別に洗濯物は外にね干せばいいわけだし、エアコンは上手にやればね使わなくて済むっていうような形で、そこをやめるともう本当に何分の1かになっていくんですね。ですからなんかこうものすごく江戸時代に戻るような世界ではなくて、快適に過ごしながらでもそのエネルギーを何分の1かにしていくっていうのはそんなに夢物語じゃない。そのエアコンなんかはね、今のその名古屋の街中でエアコン使わずに夏を過ごせっていうのはまあ無理な話なんですよ。でなんでそれはもう街の作り方全体を変えていかないと、街をもっとこうゆったりとして緑を増やして水辺を増やしてっていう風にしないとほら無理ですよね。だからそれはもう本当に何十年っていう時間がかかる話ではあります。
先生のあの本を読んだ後にまず食洗機をやめようじゃないか、はい、ああ確かに食洗機いや便利だけど洗ってみようと思って、意外と洗えるもんで、うん、って思ったのが、いや食洗機を止められるかどうかは私の他の生活にかかってるなと思って、それを洗う時間があるのか、洗える心の余裕があるのか、仕事で疲れすぎてたりだとか、朝忙しかったらやっぱりそれができなかったり、なんかそれをその電力を使ってたのは結局便利だからっていうもちろんそうだけど、ライフスタイル全体にその以外、それ以外の時間もすごく関わってくるんだなって皿洗い一つで、うん、思いました
ね。いや本当ね、もうその通りなんですよ。だから時は金なりって話がありますけど、時はエネルギーなりなんです
よ。あなるほど、
時間を節約するためにエネルギー使って
る。なるほど、
そうですね、
車もそうですよね、早く遠いところに行こう、うん、
確かに
エネルギー使うし、
だからそのエネルギーの使用量を減らそうと思ったら、そのライフスタイル全体を見直さないとダメ。だからもっとゆったり暮らそうよっていう話
だから、そう、なんか本当に食洗機を止めて洗える自分はすごく心にゆとりがあって、はい、気持ちがいいんですよね、子供にも優しくて、それぐらいの余裕が自分にあるから目指すところだなとはね。
あ、じゃあもう、なんだろう、自然エネルギー、再生可能エネルギーの普及を願うよりも、まずは生活に余裕を持とうよっていう、
本当その通り
ですよね。
願うだけどそれプラスでっていうね、実際その再生可能エネルギーだけで賄えてる国とかあったりするんですか？
国レベルではまだないと思いますけども、例えば一つの島はね、全部再生可能エネルギーやってるとか、そういうのはヨーロッパにはいくつかありますよね。
日本でも屋久島とかはそうですよね。
あ、屋久島そうだね。
屋久
島は電気は水力発電ですか、全部。ただまあ車のねガソリンなんかは調達できないのでね。
じゃここで1曲、
はい
はい、お届けしたいと思いますが、毛利曲紹介をお願いします、
はい、本日の曲なんですけれども、第2回の放送でも紹介させていただきました男女2人組ユニットガマハルさんでメコンリバーです。どうぞ。 先生、あの原子力についてお伺いしたいんですけれども、原子力に関してはどう思われてますか？
原子力はもうすぐやめた方がいいし、あの原発事故があった時に、あの僕はそのブログで原子力もうすぐ全部止めた方がいいっていうふうに発信したら、いやそんなことできっこないだろうっていう反応がいっぱいついた、来たんですけれども、はい、実際全部止まったんですよ、
はい、
原発事故があって、
はい、
でどこもその停電にならなかったんです、
はい、
ですからあの電気の量に関してはね、別にもう今止まってるのを再稼働しなくていいんですね。これは全部もう止めたままっていうのがあの本来の姿だと思いますね。で僕はあのもちろん事故があったら言語道断なんですけども、はい、まあ、事故がなくてもね、その普通常に運転してる時でもそこで働く人たちの被曝が避けられないんですよ、はい、でそれで労災、あの被曝してがんになって労災でなあの認定されて亡くなっている方が実際いらっしゃるんですよね。うん、そういうことを考えると命がけの電気なんですよ、原子力っていうのはね。でそんな電気使わなくていいじゃないですか、
う
んうん、なんで僕はもう原子力はすぐやめた方がいいと思うんですね。
CO2 を出さないクリーンだっていう言い方もあるじゃないですか、うん、原子力、そこは実はどうなんですか？
だから一方で放射性廃棄物というとんでもないこの廃棄物が出るわけですね、うんうん、ですから CO2 はそんなに出ないかもしれないけど、その放射性廃棄物というもうこうどう今、うん、あの処分の仕方がわからないものですね、うん、それが出ちゃうということで、これ CO2 より立ちが悪いと僕は思いますよね、うん、だからそれはもうやめた方がいいと思います、
うんうん、他の発電の仕方だと放射性廃棄物を出すものは逆に言うとないわけ
です。ないです。それだけしか出ない。
なんかコストも一番安いっていう話もあったりするんですけど、そのあたりは原子力はどうなんですか？
コストはだからあのこれからその、放射性廃棄物の処分をしてこう地層あの地面に穴掘って埋めるっていう話なんですけども、うん、それとかその廃炉にしていくとかね、そういうコストが実はその計算の中に入ってないんですよね。でそれまで入れちゃうと決して安いエネルギーではないと思うんですね。まあ値段だけで言うと今一番安いのは太陽光発電だと思いますね。
そうなんですね。
まああと石炭火力かな、それが似たようなレベルなんじゃないですかね。
太陽光について先生、今後どうなっていくと思われますか？
太陽光発電はあのその2012年から日本で爆発的に普及してですね、
はい、
もう今や全国太陽光だらけになってるんですよ。で、あの今そのだんだんあの平地の空き地がなくなってきたんで、うん、あの山に向かってるんですね、
はい、
で山の木を切ってそのメガソーラー発電所を作るって話が今全国で起きてまして、
はい、
これはもうありえないですね、僕からしてみれば。その木を切って土地を造成して太陽光パネルを並べるっていうのは再生可能エネルギーとはもはや言えない、再生不能なエネルギーですね、それはもうやめた方がいい。でなんで、まあ、現状で日本はもう十分太陽光発電を普及したと、
うん、そういうもんですか、
いうふうに思いますね、うん、もうこれ以上やったら自然を破壊しちゃう。
じゃあ今のパネルである分で足りる省エネをすれば太陽光だけでいけるだけというか、まあ それをメイン、
だ太陽光だけではいけなくて、僕が一番エネルギー量的にあの有望なのはそのバイオマスエネルギー、
バイオマス、
その木質バイオマスね、
はい、
あの日本の面積の7割は森林です、うんうん、でそれにあの 5,60 年前にみんなで一生懸命苗を植えてですね、あの人工林が育っているわけで、
はい、
だからその天然林の方も50年前から全く切ってないんですよ、
うん、
でそのだから山に行くともう木がうっそうと茂ってまして、
はい、
ものすごくこう木の資源があるわけですね。それをあのエネルギーとして有効にね、あのこう萩山にしないようにあの使うっていうのが大事だと。
バイオマスエネルギーっていうのはちょっと説明をお願いしてもいいですか？
はいはい、あのいろいろあるんですけど、はい、一番まああの有望なのはその木ですね、
はい、
でこれはあのまずはあの暖房とか給湯です。でこういう薪ストーブとかね、あとボイラーとか、あのそういうもので熱として使う。それからあの火力発電所でそれ電気を作るという、まあ、2つの使い方があります。で 今あの木質バイマスの火力発電所も今日本全国にいっぱいできつつありますよね。
ありますよね、なんかどんどん立ってますよね。
それは CO2 は火力発電所の出さ、どうなんですか。
あの煙突から CO2 出るんです。木を燃やせば CO2 出るんですけども、はい、じゃあその CO2 はどこから来たかっていうと、もともと空気中にあったものを木が成長するときに吸ったものなんですね。で、その吸ったものが帰っていくだけなので、あの空気中、大気中のその CO2 濃度は増やさないという、まあ、そういう考え方。ただし、あの森を壊しちゃったらダメ、森をもう全部こう切っちゃったら、そこの 木の中に蓄えられた炭素が結局は出ちゃうわけだからダメなんですけど、森を健全に保っておいて、切ったら植えるなりね、切ったらまた育てるようにしておけば、こうぐるぐる回ってるだけってい
う。なるほど。
カーボンニュートラルっていうんですよね。
そうそうそう
そ
う。
それどれぐらい普及してるんですか。
あの量的にはまだまだですけどね、量的には太鼓の方がまだありますけども、でも今どんどん計画されてて、
でもあれだけあのバイオマス発電所が立ってくると、結局外在に頼らざるを得ないっていう、結局港の付近に立つじゃないですか。 それって元からもう海外のそのパーム、あのヤシの木とかを輸入するっていうのが前提としてあったりするんですか。
あのね、そこがその今すごい矛盾なわけです、
はい、
で本来はこの人工林ね、その杉やヒノキとかね、それであの木材にならない木ね、あの曲がってたり細かったりね、そういうものをエネルギーとして使いましょうっていう想定なんですけど、そう山にいっぱいあるんですよ、杉はね、だけど誰が切って出してくるんですかっていう問題があって、あのその質の悪い木だけこう切って持って出してきて発電所で持ってっても採算が合わないんです。で採算が合うためにはやっぱり材木にあるいい木をね、山から切って、で一緒にトラックに乗せて置いてくると初めて採算が合うんですね。
なるほど。
なので結局その、あの木材をあのなる木はちゃんとこうあの売れると利用されるっていう話で、初めてそのエネルギーになる木が山から降りてくると。それができてない。
なるほど。
だこんだけ山に木があるけど、その都会ではコンクリートでビルを作るわけですよ。で、あの戸建て住宅も外国の木であの作るわけですよ。
そうですよね。
だからそこを都会でもビルの外装内装にその日本の木を使うとか、あるいはもう木そのものでビルを建てちゃう。
木で作られたビルってあるんですか。
うん、あのヨーロッパにはもう結構
あるし、
日本でも今あのもなんていうかあの実験的に作られてるんですけど、別に強度的に何の問題もない。あの貼り合わせるんですけどね、あの木を貼り合わせた材料なんですけど、あの今日本では法律上あのビルを木造で建っちゃいけないこと
なんです。そうなんですね。
だからそういうことをあの要は町を日本の木を使って町を作るっていう、そういう社会にならないと結局エネルギーの利用もできないってことです。でそれをそういうことができてないままあの固定価格回答制度が動いてるもんで、あの結局あの材が出てこないんですよ、燃料用の材が。なもんで外国からパームヤシの殻をね、インドネシアとかマレーシアから運んできて燃やす、
はい
はい、最終的にはそのパームヤシのオイルね、パームオイルそのものを燃やして電気を作るっていう、こうわけのわからない話、
はい、
それは結局熱帯雨林を壊す話なんです。
そうですね、
熱帯雨林を切り払ってパームヤシを植えるって話になって、その熱帯雨林を壊しながら日本で再生可能エネルギーの電気ですよって言ってやってるっていう。
再生可能ではないです
。再生これも再生不能なんですよ。だからエネルギーのことだけ考えてたら実はあのそういう矛盾が絶対に、だからその大事なのはその自然の生態系の中でね、自分たちが生きてるんだっていう、そういう、こう暮らし社会を作ることであって、あのその中でエネルギーをどうしたらいいのかっていうことを考えないと、エネルギーだけでやるとそうやって自然を壊して再生可能エネルギーですよっていう話になっちゃってるんですね今の。
はい、なるほど。
それ どう解決したらって、ね、あるんですか、
うん、だからそのバイマスに関して言うとその町の中で木をふんだんに使うっていうね、うん、僕らあの仲間が都市の木質化っていうプロジェクトやって
る、
うん、ビルとかそういうのに木をいっぱい使いましょうっていう、うん、そういうプロジェクトやってるんですけども、あの
そうか、都会が動く、
そう都会の中でこの日本の山にある木をねたくさん使うっていう、そういう社会になっていかないとエネルギーの問題解決しないですね、うん、これ利用できないですね、だから太陽光発電はもう本当にあの森林を切ってやるようなものはもう禁止しないとダメですよね、
うんうんうん、ということで高野先生のお話がですね面白くってまだまだ聞き足りないので、
はい、
なんとグリーンジャーニー初前半後半に分けて
やった
来月も高野先生のお話を伺っていきたいなと思うんですが、
す、ね、
先生いいですか、
よろしくありがとうございます、
来月もよろしくお願いします。一旦ここで今月は、
はい
はい、お別れです。ここまでのお相手は宇津木舞香と
森と
高野でした
ではせーのでジャーニーでお願いします、せーの
ジャーニー。
Journey. Be the change you want to see in the world.